32マスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャムということで、今回もスタートさせていただきます。今回はですね、6月18日19日に行われました女子日本代表の国際親善試合、三井不動産カップ2022の大会の模様をお届けしたいなと思っておりますので、ぜひ番組最後まで楽しんでお聞きください。ということで早速お話ししていきたいなと思っておりますが、千葉県の千葉ポートアリーナでですね、行われましたトルコ代表との強化試合ということでですね、オーストラリア戦でですね2勝1敗で帰ってきて、でこのあと9月に行われますワールドカップに向けてということで、残りあと1回とか2回ですかね、国際親善試合としましてはと予定となっておりまして、もうね間もなくワールドカップに突入するということで、熾烈な代表入り争いというところですよね。もう本当レベルの高いねメンバーがたくさんおりますので、そういったところもねお話ししていけたらなと思っております。はい、早速ですが、まずね初戦の方からお話ししていきますと、6月18日土曜日に千葉ポートアリーナで行われましたトルコ代表ということで、 FIBA ランクがですね9位ですね、女子日本代表が8位となってまして、女子のトルコ代表が9位ということで、実はねリオ以降でも2戦やってるんですけど、両方ともね負けてるということで、やっぱりね高さが非常にあるチームで、そこに対してどれだけねディフェンスができるかというところと、そこからの早い展開、あとはスリーポイントですよね。その辺を、いかにね、効率よく決めていくかというところがポイントかなと思っておりまして。で、私もね、実はちょっとね、千葉ポートアリーナの方に行っておりまして、2戦ともね、ちょっと見させていただいたんですが、やっぱちょっとね、この展開は全然予想してなかったですね。はい。ということで、初戦の試合結果が77対49ということで、まさかの50点以下にね、トルコ代表を抑えてくるという形になりました。もちろんトルコ代表もね、この後行われますね、ユーロリーグとかね、そのあたりに向けてということで、ワールドカップのね、チームには入っていないんですけど、まだまだね、これからチーム作りというところの序盤ではあると思うんですけど、いや、でもね、そこ相手に50点以内に抑えるっていう、このディフェンス力。素晴らしかったですね。もう初戦もね、第1クォーターから27対12というね、非常に素晴らしいランをね、重ねたというところで、日本代表としてもやっぱりね、今回はね、メンバーとしては、フルメンバーというわけではないっていう感じですかね。もちろん渡嘉敷来夢選手、不在ですし、林選手も不在ね、馬瓜姉妹も不在、山本選手も不在という中で、日本人選手の、戦いというところ、どういう形で、いくのかなと、もちろんオーストラリアで、非常にいい成績を残してきた中でということではありますけど、やっぱりこの、同世代の赤穂ひまわり選手、オコエモニカ選手っていうところが、かなりこうチームを、牽引してたなという感じは持ちました。オコエ選手はね、1クォーターでね、15点取ってとかいうことで、非常にこうね、やっぱり点数がね、こう伸びた、というところがね、良かったですよね。やっぱり、序盤、スリーポイントの確率が非常に良くて、で、そこからしっかりとドライブでね、点数を取ってという形で、オコエ選手がね、得点の中心という形をね、取りながら進められたなというところではありました。 まあ、やっぱりオーストラリア代表とね対戦した中でも安間選手がねやっぱり今回もポイントガードとしてスターティングに連ねてますけど、まあ、安間選手という存在もね、まあ、もちろんねトヨタ時代にね、MVP を獲得して、で、ドイツでも MVP を獲得してということで、まあ、ちょっと安定感がね、2倍、3倍に膨れ上がった形で帰ってきましたよね。まあ、皆さん非常にこう注目されている選手かなというのもね、ひしひしと感じますし、やっぱりこう選手入場の時も安間選手に送られる拍手っていうのがね、まあ、非常に強かったというところでも、やっぱり安間選手へのね、注目度っていうのがね、まあ、皆さん、非常にこう期待してたんじゃないかなというふうには感じましたね。そう、町田瑠唯選手もね、今 WNBA でプレーしてますけど、まあ、基本的にはサイズがね、大体同じぐらいとなりまして、まあ、プレースタイルがどちらかというと、町田瑠唯選手はどちらかというと、まあ、ディフェンス、ね、で、ブレイク、アシスト、まあ、その辺がね、伸びる中で、まあ、安間選手ももちろんディフェンス素晴らしくて、まあ、どちらかというと攻撃的にね、得点を取りながら、コントロールできるというところでは、得点力はやっちゃってね、安間選手の方がね、いいのかなと。まあ、あとはね、そのアシストの部分だったりっていうところで、まあ、こう安間選手、町田瑠唯選手、ね、ここにね、アジアカップでも大活躍した宮崎選手、ね、で、得点力の非常にね、ある本橋選手、ねえ、いやー、この代表争い非常に熾烈ですよね。本当、まあね、ガード陣ね、そこに江村選手も入ってきたりということで、いやー、やっぱりね、ガード陣熾烈だね。ポジション争いっていうのがね、感じられる内容だったかなというふうに思っております。はい、ちょっと脱線してしまいましたけど、まあ、やっぱり安間選手がね、まあ、非常にいい働きをしてましたね。まあ、ガードとしてね、いいアシストも出してますし、まあ、いいポイントポイントでね、得点を重ねてっていうところもありましたし、やっぱりね、安間選手のね、コントロールっていうのも非常にこう素晴らしかったかなというふうに思っております。で、ここがね、うまくいくと今度宮澤選手のね、得点っていうところも伸びてきて、ね、宮澤選手もね、1試合目が14点、ということで、まあ、宮澤選手の得点が伸びるとね、やっぱりこうチームとしてもね、非常にこうバランスよく点が伸びてくるなという感じはしておりますが、まあ、どちらかというとこのメンバーになった時にやっぱりこうね、今までは三好選手、トヨタのね、三好選手がいて、で、エネオスの林選手がいて、ね、やっぱりこうスペシャルなね、スリーポイントシューターがいてっていうバランスがね、まあ、日本代表の持ち味っていう感じはありますけど、まあ、この2人が不在ということで、ね、シューター陣のポジション争いっていうのも非常にね、見応えがありましたね。特には、私自身としては吉田選手、吉田麻衣選手、シャンソンで、まあ、今年シーズンを獲得した吉田選手もそうですし、あとは平下選手ですね。やっぱりスリーポイントは非常に得意な選手ではありますので、まあ、平下選手とね、吉田選手がね、まあ、非常にまあ同じ時間にもちろん出ている時もありましたし、まあ、別で出てないね、あの片方しか出てない時間もありましたけど、もう本当にもう絶対自分が決めてやるっていうようなね、あの感じがね、いやーすごかったですよ。もう一個パス出してもいいのになって言った先が、例えばね、吉田選手、平下選手から吉田選手があってもいいのかなって思うところも結構思い切って打ったりとかね、もうもちろん反対に吉田選手はそこで自分が点数を取りに行ったりとかっていう感じで、おおと思って、これ、いや、もちろん、あの、試合の流れとしては全然どちらが打っても悪くはないんですけど、まあ、やっぱりそれぐらいね、吉田選手、平下選手っていうね、ここもやっぱり代表入りとしては、まあ、かなりね、あの、枠としてね、少ない部分ではありますので、まあ、そういう意味でも、熾烈なね、代表争いのね、部分っていうのは、こういうあたりでもね、非常にこう、あったなというふうに思っております。はい。まあ、あとはインサイド陣でいくと、 野口さくら選手、朝比奈選手、このあたりもやっぱりね若手のメンバー、まあ、朝比奈選手なんてね桜花で活躍したばっかり、半年前まではね高校生ね、今筑波大の1年生ですけど、朝比奈選手の活躍もそうですし、そこに負けじと野口選手、の活躍もありますし、このあたりもねかなり熾烈な争いをねしてるんじゃないかなという感じでございますということで、まあ、ちょっとね代表争いのねこう熾烈な部分っていうところをねお話ししてはいるんですが、はいね、一人だけねちょっとね私はね最後まで取っておきたい選手がいまして、まあちょっとそんな感じでですね80、第1試合目が77対49という形で50点以内に抑える、日本代表は80点近く点数を取れるという形でね、前半だけで、52対23、ね、30点近いリードをね取るという形で、まあやっぱりねトルコ代表が、まあ、かなりディフェンスでね翻弄されてたなと、いう感じでしたね。もうやっぱインサイドの、ね、高さに対しては徹底的にねダブルチームを仕掛けたりとか、まあ、ボール運びでもプレッシャーかけられるところ、あとはね、チャンスがあったらもうどんどん積極的にねダブルチームだったりとかトラップを引っ掛けたりという形で、まあ、やっぱりこのあたりのね洗礼されたディフェンスっていうのがねもうほんとこう鳥肌が立つような見事なこう芸術的なディフェンスだったなというふうに思っております。はい、まあ、2日目もね非常にいい試合をしてまして、まあ、もちろんトルコ代表がしっかりと ねその昨日のといいますか土曜日のね試合を見てのね修正という形で、まあ、非常にねいい展開を作ってる部分もあったんですけど、それでもやっぱり前半23点に抑えるね、で最終的には57点、60点以下に抑える、女子日本代表83点取るという形で、まあ、やっぱりねこう速攻の点数が伸びてきて、でハーフコートでもあれだけこうボールパッシングがねできると、なかなかやっぱりねこう簡単には止められないなっていう感じがしましたね。ということで、まあ今回ね MVP としてはオコエモニカ選手がね獲得してという形で、まあやっぱり2日間続けてねまあ大活躍だったかなというところですね。まあ2ポイントも3ポイントも高確率でね決めててというところですし、まあしっかりとねファールをもらってフリースローも取ってという形で、まあ2日目ちょっとねシュートは落ちてはしまったんですけど、やっぱり積極的にねシュート打ちに行ってるなっていうところも含めると、なんかちょっとこうオコエ選手っていうプレースタイル、なんか今まではどっちかっていうと、まあ、控えで出てきてカバーしますよと、私がみんなのカバーしますよっていうプレースタイルだったんですけど、いや私がね牽引していかなきゃ、このチームを引っ張っていかなきゃっていうねこの感覚が、まあひまわり選手とねモニカ選手は非常にこう感じられる内容だったんじゃないかなと、この若手の台頭というのがね非常に素晴らしい感じがしましたねというところでございます。はい、というところでやっぱりねディフェンスの話をしたいんですよ。まあ私自身としてはこの2日間でね非常に素晴らしい活躍をしてたなというのがね、トヨタ紡織の東藤菜々子選手、素晴らしかった、いやほんと素晴らしかったですね。まあ、東藤選手といえばね、東京オリンピックの時もディフェンシブな、ね、選手としてやっぱりこう流れを変えるような、ね、ディフェンス、まあ、控えで出てきて、ね、シューター陣の林選手、三好選手、ね、そういったところの控えっていう形にはなっていましたけど、まあ、出ていった時にはこう、ね、しっかりとディフェンスから流れを作るっていうようなスタイルではあったんですけど、まあ、今ね非常にこうチームとしてやっぱりこう東京オリンピックからまたちょっと、ね、ディフェンスが研ぎ澄まされてる感じが、まあ、チームとしてねある中で、で彼女のディフェンスっていうのがやっぱりこの中でももう一つ上にいる感じがしましたね。ディフェンスの激しさもそうですし、アジリティ、この俊敏性もそうですけど、いや東藤菜々子選手のディフェンス力っていうのが まあ、抜群に光る内容でしたね。まあ、もちろんスティールも多いですし、まあ、そういうところもね、見ててね、素晴らしいなって思うんですけど、いや、それ以上に、やっぱりローテーションだったりとか、ボールマンに対するプレッシャーだったりとか、スクリーンのかわし方一つとっても、いやー、ちょっとね、一つこう、上に行ってるだけあって、逆にこう光るんですよね。やっぱりディフェンスのいい選手ってディフェンスがいいチームに行けば行くほど光ると思うんですよ。これ全然僕の持論ですけど、いや、それだけやりやすいんですよね。で、自分がね、どんどんこう仕掛けてね、ディフェンスしていっても周りが全部ついてきてくれるんで、あなた思い切ってディフェンスしてきていいよっていうね、感情多分背中からね押されてるんじゃないかなというぐらい、まあ、アグレッシブにね、ディフェンスしに行くんですよね。後ろを怖がらずにと言いますか、もちろん、相手でね、まあ、味方の選手のね、サポートがある中でという感じであるんですけど、まあ、それがね、わかるからこそのアグレッシブさだと思うんですよね。やっぱ彼女一人が、まあ、代表のね、スタートとして活躍してる姿っていうのも、またちょっとね、こう、新たな、こう、ネオ女子日本代表、暁5っていう、今までのスタイルからまたちょっとね、違う、なんていうのかな、スタイルがね、見えてきてる内容だったんじゃないかな、というふうに思っております。はい。ということで、いや、まあ、もちろん、高田真希選手、ほんと素晴らしかった。まあ、チームをまとめてるね、リーダーとしてっていうところもそうですし、まあ、高田選手がね、やっぱりキャプテンやってるっていうところの、この安定感っていうのもね、もちろんチームとしては素晴らしいところではあったんですけど、まあ、今回のね、こう、選手として、まあ、このね、試合2日間通しての、こう、チームのディフェンスリーダーとしては、やっぱりこう、東藤菜々子選手っていうところをね、挙げさせてもらいたいなというふうに思っております。はい。ということで、まあ、今回ね、6月18日、19日に国際親善試合という形で女子トルコ代表と行われましたということで、残り2回かな。次が、8月の11日、12日ですかね、に仙台ゼビオアリーナで開催予定ということで、こちらも国際親善試合の予定となっております。対戦チームまだ未定となっております。8月の末にはですね、今度沖縄アリーナでも国際親善試合が予定されてましたかね。あ、すいません、こちらは代表戦ですかね。ということなので、親善試合としては一つがまず確定しているというところですね。はい、仙台のね、次は仙台ゼビオアリーナでということでしたので、まあ、もちろんこちらもね、見に行けたらなというふうに思っておりますし、まあ、やっぱりぜひ生で見てほしいですね。迫力がすごいですよ。この平面のスピード感の違いっていうのをね、見てもらえたらなというふうに思いますので、ぜひお時間ある方、また仙台の方々はですね、ぜひ仙台ゼビオアリーナに足を運んでいただけたらなというふうに思っております。はい、ということで今回は以上とさせていただきます。まあ、今後もね、楽しいね、私がね、非常にこう興味のある内容っていうのをね、どんどんお届けできたらなと思いますし、まあ、こういった内容やってほしいなっていう話がねありましたら、どしどしメッセージもお待ちしております。ということで今回は以上となります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。